FM 那覇インタビュープログラム一枠。この番組は一般社団法人ダイモンと琉球大学の野入直美がコラボで提供する授業、働くこととつながることの社会学の受講生が現場実習で学んだことを平東生さんとお話しします。現場実習は社会課題に取り組む現場と大学を結び、豊かな働き方の可能性を追求するために行いました。那覇とコザを拠点に子どもの居場所ククル、シングルマザーズフォーラム沖縄、フードバンクセカンドハーベスト沖縄、沖縄市リノベーションまちづくり勉強会に参加しました。
はい、今回インタビューに答えていただけるのは3年次の内山さん。内山さん、これ下の名前なんて読むんですか？
内山勝樹と言います。
勝樹さん、
はい、
八番家の勝に、
はい、
貴族の木、
はい、
いい名前ですね。なんか最近大学生はいい名前の方多い。
そうですかね。
うん。どちらの出身なんですか？
出身は長崎県です。
うんうん、
はい。
じゃあ高校出て、
はい、
沖縄留大に受かって、
はい、
こちらに来ているっていうことですね。
はい、そうですね。
うんうんうん、お一人暮らしなんですね。
そうですね、はい、
はいはい。今回のテーマは、他の方々はいろいろな NPO の現場に行ってのレポートってことだったんですけど、はい、内山さんだけはブラックバイトについての、あの、ある種の考察を述べてもらうっていうことなのかもしれないんですけど、はい、話を聞くとどうやらブラックバイトの当事者であるっていうことが分かって、
はい、
今日はそこから話を聞こうかと思っています。
はい、
はい。当事者、あの、最近非常に報道でもですね、今これの露出度、ブラックバイトに関する露出度はすごい上がってると思います。
はい、
はい、よくね、いろいろなことで、この前 NHK でもやってたんですけど、まあ、当事者ということなので、今どんな状態だったのか、はい、あるいは今そうなのかっていうことをちょっと聞きたいなと思うんですけど。
そうですね、まず初めにアルバイトをしたのはコンビニなんですけど、
うん、
まあ、コンビニでは基本深夜勤、
うんうんうんうん、
9時から1時までと
9時から1時まで、
はい、
うん、
と1時から6時っていう2つのシフトを掛け持ってて、うん、でそれが結構多い時で週5、6回アルバイト入ってしまって、
うん、
それでちょっと学校に行く機会がなくなってしまって、でそこからアルバイト一回辞めて、
うん、
で居酒屋の方にアルバイト、居酒屋のアルバイトして、でそれも一応、
うん、
深夜勤で。
なるほど、いずれも深夜勤なんですね。
はい、
はい、最初のコンビニも一時はいいんですけど、
はい、
まあ、朝方までのやつも入っていたと。
そうですね、
いうことなんですね。
はい、
両方やってたんですか？この、あの、いや、コンビニは2つのシフトをやってたってことなんですか？
そうですね、一応同時に2つやるときもあって、
うん、
でもそれは稀な例なんですけど。
なるほどなるほど。
基本2つ分けています。
うんうん、
はい、
それでやって後に今度は居酒屋に行くと。はい、はい、居酒屋も深夜勤。
そうですね、
うん、場所はあれですか？あの、大学の近く。
はい、そうです。
居酒屋多いですもんね。
はい、
結構朝まで飲めるんですね。
はい、そうです、
ね。じゃあそこのバイトをやっていると。
はい、
いうところで、朝までやってたら、まあ、学校行けないやっていう、そういう話ですか？
そうですね、
うん、
なんかバイトのなんかきつさとかもあるし、
うん、
夜起きているっていうきつさもあるし、
うん、
それでやっぱりなんか寝坊とかが多くなってしまって、
うん、
それで結構単位落としてしまったり、
うんうんうん、
学校自体も行かなくなったりっていうのがありましたね。
なるほど、
はい、
そうかそうか。まあ、ただ少し生活費が足りないっていうことはあるわけですよね。
はい、そうですね。
ざっくりとした内訳でいくと、はい、いわゆる仕送りと、あの、バイトとを組み合わせなんですか？はい、まだあるんですか？
そう、一応奨学金
も、奨学金ももらって。
はいはい、
そうかそうか。それでも自分で家賃も払わないといけないし。
そうですね、うん、はい、
ということでやるとバイトはちょっとなしっていうのは無理だっていうことなんですね。
そうですね、バイトない時期にもあったんですけど、
うん、
その時にも一月1500円ぐらいで暮らしてて、うん、もうあまりにもちょっと困窮してたんで、
うん、
もう何かバイトしようと思って。
困窮すぎますね。
はい。
うん。なるほど。それでバイトを始めたっていうことですね。
はい、
ただまあお金は入るようになったけど、やっぱ学業にはっていうことですね。
やっぱりお金をちょっと稼ごうとするあまり、
うん、
ちょっとアルバイト中心になってしまったっていうのは、ちょっと自分も悪いところなんですけど。
うんうんうん、
はい。
そうですよね。だけど苦しいから始めたら、いわゆる学業と逆転しちゃったっていう、はい、そういうことですね。
そうです。
そうか、本当にこういうケースはいろいろあるんですね。
はい、
まあこれはね、大学の授業の、あのレポートなので、
はい、
そこでまあじゃあまあブラックバイトをテーマにしてみようかっていう話になったわけですな。
はい。
はい。じゃあ少しアカデミックな方に話を寄せていかないといけないんですけど、
はい、
ブラックバイトの定義ってどういうもんだっていうこと、はい、答えられますか。はい。
ブラックバイトとは、
うん、
学生が学生らしい生活を、送れなくするバイトのことですね。
はい、なるほど、そういう定義なんですね。
はい、
はい、
でなんか違法行為に関しても同様にブラックバイトっていう風になってます。はい。
それはじゃあ両方あるんですか。まあそうか、どっちでもブラックと言えるのではないかってことです ね。
そうですね。
まずは学生が学生らしい生活が送れないと、はい、いうことと、まあ、そもそもが違法である
う、は
い、
そうですね。
両方ともブラックバイトという、
はい、
両方っていうところもあるんでしょうね、きっとね。
そうですね、うんうん、はい、
なるほど、それが定義であるということなんですね。
はい、
はい、特徴ってどんなものでしょうね。
特徴については3つに分けられるんですけど、
はい、
やっぱり1つ目はやっぱり学生の戦力化っていうことで、
戦力化、
はい、
はい、
学生の出勤日数が増えることによって、
うん、
学生なんていうかな、国士というか、
うんうんうんうん、
そう学生に頼り切るみたいな。
あ、なるほど、
はい、
例えばこれ企業だから本来だったら正社員がやるとかっていう仕事までだいぶ学生のが、
はい、
なんて言うんでしょう、量分が増えていくというか、
そうです、
うん、
負担が大きくなるというか、
うん、
学生に頼るみたいな。
なるほど、
はい、
というところが一つあるわけですね。
二、は
い、
つ目はやっぱり給料が安いとことと、やっぱりそれでも従うしかないっていう学生の性質というか、う
ん、あ、それ学生の特徴なんですね。
そうですね、
うんうんうん、
やっぱりアルバイトだから雇うというか、
うん、
やっぱり費用削減的なところもあるので、やっぱり社員を雇ってしまうと、
うん、
やっぱり人件費が高くなってしまう、そういった部分もやっぱりアルバイトを雇って人件費を抑えようというか。
なるほど、最初の特徴からじゃあ、まあ続いてる話ですね。
そうですね、
かつ安く、
はい、
の言うことを聞く人が学生であると、
はい、そうですね、
いうとこなんですね。じゃあブラック化しやすいんですね、はい、学生っていうのは。
そうですね、
うん、
そうだと思います。
うんうん、それはあれですか、あのここで言う従順さっていうのは、
はい、
あんまり職業経験がないから。
そうですね、あの、うん、知識がないっていうのも一つそれはあると思います。
うん、
はい、
なるほど。でそういうあの安くて従順であるっていうことですね。
はい、
はい、もう一つの特徴は、
もう一つは、
うん、
あの一度入ると辞められないっていうことで。
辞められない、それどういうことですか。はい、やめますって言えばいいような気がするんですけど、
辞めますって言えたらみんな辞めてるんですよね。
あは、なるほど。
店長との上下関係だったり、
うん、
やっぱり辞めるってことはそのアルバイトがなくなるってことじゃないですか。
まあまあ収入の道を断たれますよね。はい、確かに。
自分の場合もそうなんですけど、うん、結構次のアルバイト探してたんですけど、
うん、
次のアルバイトも見つからず、
うんうん、
けど辞めたいってなった時に、
うん、
じゃあ生活費どうしていくかとか、
なるほど、
そういう問題もあるし、
うん、
自分ちょっと店長と関係がちょっとあまりに良くなってしまったというか。
ああ、なるほどね。はい、
裏切ってしまうっていう形に、うん、
そうかそうか、
はい、
もうちょっと店長にお世話になって、
はい、
なんていうんだろう、ある種の関係価値が出来上がってしまうの、はい、これを壊すのはまたストレスだってことですね。
そうですね、
うんうんうん、
僕以外の事例だと、
うん、
店長が怖くて 言い出せないとか、
あ、別関係価値というか別な関係価値ですね、
はい、そうですね、
完全な上下関係ができてしまってっていうケースもあると、は
い、そういう事例の方が多いんですけど、
そうか、そうするとちょっと怖いんですね、
はい、
うん、辞めるのが怖い、
そうですね、
人間関係出来上がっちゃってちょっと自分辞めちゃうとっていう責任感もあるし、
はい、
もうむっちゃ上下関係があって怖いっていうのもあるし、はい、まあ、単純に経済的な問題もあるっていうことですね、はい、あ、この辺よくわかりました、うん、なるほど、じゃあそういうことがあって、
はい、
まあ、自分も当事者であるっていうことは、
はい、
だけど今の話を聞くとなかなか当事者であるって気づけなくないですか。
そうですね、うん、自分も最初はアルバイトしてるときは、うん、なんかブラックだと思ってなくて、
そうですよね、
はい、
う
ん、普通に自分が学校
そういうもんだって思っちゃう、
はい、
うん、
学校休んでたのも自分のせいなのかなっていうふうに捉えてました、はい、うん、
そうかそうか、そうですよね、いわゆる自分の責任で自分がだらしないとか、
はい、
体力ないとか、
はい、
そういうことで思っていたってことですね、はい、これにじゃあ気づけたっていうのはやっぱりあれですか、何か他の人の助言があったってことなんですか。
そうですね、自分は琉球大学で助講義として働くつながる社会学っていうのり先生のやってらっしゃる、
うんうんうん、この授業ですね、
はい、
はいはいはい、
講義の中でやっぱり他の人のアルバイト経験とか聞いたり、
うんうんうん、
まあ、自分のアルバイト経験も話して、
あ、話したり、
はい、うん、その中でなんか自分だけがちょっとおかしいなっていう異変を感じて、うんうんうん、でやっぱりみんなからそのバイトブラックなんじゃないかっていう意見をいただいて、
うんうんうん、
でそこでちょっと自分もブラックバイトについて結構知識を身につけて、
うん、
あ、これはブラックバイトなんだなっていうのにそこで初めて気づ
く。そうか、そこである種の相対化ができて、
はい、
自分がブラックバイトの一員であった、
はい、そうです
ね、ことが分かった、
はい、
うんうんうん、なるほど、そこまではいいですわ、分かったっていうことは、
はい、
はい、そこである種じゃあ次に
はい、
つなげていくことはできたのかしら。
そうですね、まあ、うん、次はちょっと次やるバイトは結構クリーンなバイトしようと思ってたんですけど、
うん、思ってたんだけど、
はい、
はい、
ちょっとまたブラックバイトにちょっと入ってしまいました、
ね、もう一回ね、
はい、
それはどういうことなんですか。もう一回やれ慣れてちょっと体も順応しちゃうとか、はい、そういう話ですか。どういうことでもう一回、だって一回相対化してこれはブラックであるっていう状態が分かったわけですよね、はい、
そうですね、
それでもう一回、
はい、
そういうところに入るっていうのはどういう気持ちなんですか。
自分も最初は、
うん、
このバイトがブラックバイトなのかっていうのまだ分かってなくて、
うんうんうん、入ってからは
入ってみて
ブラックじゃないか、
これちょっとブラックだなっていうのは気づいたんですけど、
うん、
まあでもやっぱり最初でブラックバイト経験してたので、
うん、
やっぱりあまりバイトに干渉しないことがやっぱ大事だなっていうのは感じて、
干渉しない？
なんかバイトに力を入れすぎないというか、
あ、力を入れすぎない、
はい、
うん、
そこからはもうなんか週2回程度に出勤をされて、なるべくなんかバイトのそういう影響というか疲労とかがないようにして学校に全力捧げるようにはしました。
あ、なるほど、はい、ちょっとブラックな香りとか、
はい、
あの要素はあるけれども、まだコントロールができている、はい、ってことですね。
はい、
なるほど、
はい、
そうか。だけど状況が例えば変わって、
はい、
店長との関係がもうちょっと密になる、あるいはもっと怖くなるとか、はい、今たくさん入ってくれてる別のバイト君が辞めちゃうとかって状況変化するっていう時、
はい、
怖くないですか。
それが一番怖いですね。
あ、怖いんだ、はい、そこはちょっと危機感はあるんですね。
そうですね、だから自分も今他のアルバイト探してて、
うん、
やっぱ逃げ道というか、
うん、もっとなるほど、リスクエッジをしている、
はい、
ということなんですね。
でもそれはやっぱり授業を受けて気づくことができたので、
うん、
そこは良かったなっていうのは思ってます、
ね、なるほどね、
はい、
沖縄の特徴って何かあるんですか。
そうですね、やっぱ全国の調査と、
うん、
沖縄県の独自の調査と2つあるんですけど、
うん、
その2つを比較してみたときに、
うん、
やっぱり沖縄県の方がやっぱ時給が低い分長く働いて、
うん、
それでも稼ぎは同じかそれぐらいかっていう。
なるほどね、はい、そうかそうか。じゃあこれはもちろんブラック云々って話もあるけど、はい、そもそも の給与水準の低さっていうことは特徴なんじゃないかってことですね。
沖縄県の独自の問題っていうのも、うん、アルバイトにちょっと絡んでくるかなってのは思ってます。
なるほど。他に何かあります？特徴的なもの、
うん、そうですね、他、
うん、
沖縄県の特徴ですか？
そうですね、今分かっている、
はい、
今内山さんが少し研究を始めた中で、
はい、
これ沖縄特徴だなって思うところってまだありますか？
沖縄県の特徴としては、
うんうん、
そうですね、まだそうですね、
まだ研究中、
まだ研究中ですね、
うん、なるほどね、
はい、
これはいつ、これは将来これ卒論にするんですか？
そうですね、卒業論文につなげていこうと思います。
自らの体験も出しながら、
はい、はい、
今の段階でいいんですけど、
はい、
これまでも自分の体験とそれで先生や他の教室の仲間による指摘による相対化っていうのがあったわけですよね、はい、それによって今気づいたこととか、はい、ちょっと自分の人生の中でこれは軌道修正しなきゃなって思ったことってどんなことがありますか？
そうですね、まあ、この講義で結構働いてる人っていうのを見てきて、
うんうん、
で自分の結構アルバイトをなんか経験としては、
はい、
やっぱりなんか指示されて初めて動くというか、
うん、
指示がないと動かないというか、
うん、
で他のいろんな職場を見て感じたことなんですけど、
はい、
やっぱり自分がやりたいことを自由にやってるなっていうのがすごく感じて、やっぱりそれは将来自分が仕事とかやっていく上ではやっぱり自分自由にというか自分のやりたいことを見つけていくことが結構重要なのかなっていうのは、
なるほど、
この講義で感じました。
そういう職場をたくさん見ることができたってことですね、
はい、
自由に、
はい、それはすごくいい体験ができました。
なるほど、
はい、
そうなりたいと思った、そういうふうな職業選びをしたいと思ったってことですね、
は
い、
そうですね、
はいはい、でそのためにはじゃああと2年どうしたらいいと思います？
そうですね、やっぱり、
うん、
アルバイトはやっぱりやめるというか
今のね、
うん、そうですね、
うん、
やっぱブラック、やっぱ学業に集中していくことが大事だと思うし、
うん、
やっぱり今後もいろんな職場とか見て、うん、なんか経験値というかいろんなものを見ていけたらいいなっていうのは考えてます、
うん、
はい。
どんなタイプの職種が自分は向いてるなと思いますか？
向いてるですか、
うん、
向いてるなっていうのはあまり
いくつか見てきましたよね、
はい、
はい、
まあ、でもやりたいのとしては、
うん、
すごくなんかテレビ収録とか見て、
うん、
なんかああいう和気あいあいとした中ででも仕事はするみたいな、そういう、
あ、今のはクリエイターっていう話ではなくて、
はい、
やっぱりいい雰囲気のところで仕事がしたい。
そうですね、テレビに限らず、
うんうんうんうん、
そういう雰囲気、いい雰囲気の中で自分仕事したいなってのは考えました。
なるほどね、
はい、
そこはあれですね、じゃあ自分が反面教師みたいに
そうです、ね、
なるかもしれないってことですね、
はい、
うんうん、面白い。卒論ですよね、だけどこれ。
そうです
ね、卒論する、
はい、
うん、今テーマとか展開というか、
はい、
論点というかなんていうんですか、仮説、
はい、
とかの組み立てっていうのはしているんですか？
そうですね、今、うん、今もう本当に考えてる途中なんで、
うん、
まあどうなるかちょっとまだ自分でもまだ分かってないんですけど、
うん、
まあでもいろんな人にインタビューして、
うん、
そういうブラックバイトの本質というか、
うん、
そういうものを研究できたらなっていうのは考えてます。
本質をね、
はい、
なるほど、わかりました。これは結構面白いんで、またあれですね、次の機会に1年後どうなってるか私も気になるので、
はい、
また別日でインタビューできればなと思います、はい、ということでお時間です、はい、内山さんありがとうございます。
ありがとうございました。